皆さん、こんにちは。今日、私の発表するテーマは、平和への思いです。僕は中国から来ました。中国で戦争についての話は教えられましたが、平和について自分で考えたことはほとんどありませんでした。日本に来てから2年になります。いろいろな人と出会って、いろいろな思いがわかるようになりました。日本は戦争を起こした側でもありましたが、一方で戦争の被害者でもあります。そこで日本人は平和への強い思いを世界の人々に見せているのではないかと思います。毎年開催される広島・長崎の被爆記念式典はまさにその証明です。僕は去年の広島被爆記念式典に参加しました。被爆建造物の見学や被爆者の話を聞くことでたくさんのことが分かったし、自分自身も大きく成長できたと思います。それから平和について自主的に考えるようになりました。平和とは世界の人々が普通に生活できることだと思います。でもこのような生活は簡単に手に入りません。戦争や争いをなくしたらこのような生活は実現できるかもしれませんが、今の世界では無理だと思います。広島で被爆者の話を聞くときに特に印象に残っていたことがあります。戦争をなくすこと、核兵器をなくすことは今の私たちにはできない。私たちにはできることは思いやりの心を持って人と温かく接することです、と被爆者の一人はそう言いました。僕はこの話に感動しました。この話から被爆者の平和への強い思いを感じました。ちょうど広島から名古屋に戻って1ヶ月経った頃、数十年前にも中国と日本の間にこのような思いやりに関係する話があったということが分かりました。岐阜県の瑞浪市でこの被爆者の話を体現した中国人と日本人は40年前にもすでに存在したのです。人と温かく接することを実現したこれらの人たちを記念する式典に参加しました。それは去年の9月の21日岐阜県の瑞浪市で開催された中国人殉難者慰霊供養祭でした。このような静かなところで42年間も続けてわざわざ式典を開いていることは大変素晴らしいことだと思います。中国と日本は一位体制の隣国です。古くから友好交流の歴史が続いてきました。しかし日中戦争で中国と日本の関係が悪くなったことは非常に残念に思っています。しかも戦争中、中国人だけではなく朝鮮人をも日本に強制的に連れてきて重労働に就かせていました。当時老公狩り作戦という言い方も存在しました。この言い方から当時の労働状況がどれほど残酷だったのか少しわかるようになりました。そしてこれらの人たちに提供された宿舎は風呂なしの非常に悲惨なバラックです。食事としては小麦粉とくぬかで作ったパンしかありませんでした。しかも1日3つしか盛れません。このような厳しい生活状況で重労働を任されたのですから、いかに大変だったことか、その苦労が浸せられます。そして工事現場にも実際に行ってみました。そこの気温はとっても低く、私たちは15分ぐらいでも耐えられない状態でした。当時の労働者たちはもっと大変だったと思います。そして栄養がうまく取れなかったので39人の中国人は日本で命を失いました。資料によると最年長者は61歳で、最年少者はまだ17歳でした。人間が人間として生きられないことは大変残念なことだと思います。しかし一方で 中国人強制労働者たちの悲惨な生活状況を見た謙虚な日本人はとっても同情して、さつまいもなどの食べ物を強制労働者たちに与えました。このような形で生き残った中国人は労働を終え中国に帰るときに丁寧に村の家々に回ってお礼を述べたのです。人はお互いに支え合うからこそ生きることができるのです。これはまさにその証明です。思いやりというあの被爆者の話の魂が伝わってくる話だとこの場を通じて僕は強く感じました。今私たち若者にできることは思いやりの心を持って人と温かく接することです。お互いに思いやりを感じるように努力することも世界平和につながっていると僕は強く信じています。このような温かい思いやりをできるだけ多くの人々に知らせ行動に移させようと僕は考えています。これは日本と私をつなぐ大切なストーリーです。以上です。ご清聴ありがとうございました。